夏の風物詩の一つ、風鈴。目に見えない風の動きが涼やかな音となって私たちの耳を楽しませてくれます。目に見えない神様の愛が2000年前イエス様の十字架によって私たちに伝えられたのです。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先月アメリカに約3週間参りました。ある町では通り一本に教会が十数軒並んでいて、教会の秋葉原か日本橋みたいでした。ところがあるところで教会と教会の間に似つかわしくない店があったんです。それはガンショップです。私ははじめモデルガンかなと思ってると、いいえ本物の銃ですよと教えてくれました。アメリカでは銃を持つことは憲法によって保障された権利なんです。それから間もなくあるビデオテープを見せてもらいました。それは今から5年前アメリカのコロンバイン高校で起こった銃の乱射事件直後に作られた映画です。11名を殺し、最後は自ら命を絶った2人の若者はこの高校の卒業生でした。彼らは1時間にわたって自動小銃を乱射し続けたのです。さてアメリカでは銃で殺されて命を落とす人が1年間に1万1000人以上いるということです。これは同時多発テロの被害者の約4倍です。しかも銃による殺人の最も多い事件は自殺の手段なんですね。この映画を撮った監督はカメラを回しながらとある地方銀行に入り、新しく口座を開きます。すると窓口で銀行員が、ありがとうございます、これは景品ですと言って最新式のライフルを渡すんです。次にこの監督がスーパーマーケットに行くと、食料品売り場の裏にライフルの弾丸が無造作に売ってるんです。実はそのスーパーは乱射事件を起こした少年たちが弾丸を買ったスーパーなんです。この映画のクライマックスは監督がアポイントなしに全米ライフル協会の会長の家に突撃インタビューするシーンです。会長は誰でしょう？それは往年のハリウッドスターベンハーの主人公でもあったチャールトン・ヘストンなんです。監督は彼に聞くんですね。あなたは銃を持ってますか？当たり前だ。では弾が入ってますか？当然だろう。ところであなたは今まで誰かに襲撃されたことがありますか？いや、ない。ではあなたは誰からも襲われたことが一回もないのに、いつでも銃を撃てる準備をしてるんですか？なぜですか？その時チャールトン・ヘストンは言葉に詰まるんですね。そしてここで監督は確信をつく質問を彼にするんです。あなたはなぜ銃を持つんですか？するとチャールトン・ヒストンは答えます。銃を持ってるとな、心が落ち着くんだよ。なぜ銃を持つと心が落ち着くんでしょう。それは銃を持っている限り誰にも支配されずに進み、また銃を向けることで大抵の人をひざまずかせることができるからです。誰からも支配されず、また誰をも支配できる可能性を手に入れることで心が落ち着くのだというわけですね。ところで人間が生きていく上で一番難しいことはやはり人間関係だと思うんですね。そして多くの人間関係を台無しにする最大原因は人を変えようとコントロールしだすところから始まるのではないでしょうか。多くのご夫婦の間で正気がなく、知り合った時のようなワクワクしたものが夫婦関係の中で消えてしまっているという最大の理由は、夫が妻を変えようとし、妻が夫を変えようとして互いにコントロールをかけていくことで生じていくのではないでしょうか。 しかも相手を変えようとしてやっても全然効果がないばかりか、かえって逆効果でますますイライラしていくからではないでしょうか。実は銃に代表される支配、コントロールの関係は人間を本当には幸せにはしないんですね。しかし私はチャールトン・ヘストンの返事の中に一辺の真実も感じるんです。それは心が平安を欲しているという正直な点です。自分を守ってくれるものなしには人は平安ではいられないという告白は真理をついているように思います。さてもう一つ私はアメリカであるグループの方々と話し合いました。それはアルコール依存症の患者を家族に持つ方々の会です。実はアルコール依存症の親を持つ少女たちは大人になると同じようにアルコールの問題を抱えた人を伴侶にするケースが非常に多いっていうんですね。子供の頃から父親の面倒を見、父をかばって育った彼女たちは同じように生活能力のない男を選んで彼の親代わりになることによって、幼い日に体験した優越感や、また自分の存在感を再体験、追体験しようとする傾向があるというのです。ところが本人は深いところでなお不安を抱えたままだったんですね。私がいないとこの人はダメになると言いつつ、実は相手の存在を利用して、自分の不安感を埋め合わせしようとしているのだというんです。相手の男性がどんなに無理難題を持ってきても、彼女たちはそれに応えようとします。が、それは健全な愛によって行動しているのではなく、それに応えないと自分が捨てられるのではないかと、不安だからそうしているんだって言うんですね。見かけ上は面倒を見る側に立っていますが、実は自分自身が本物の安心感、本当の親を求めてあえでるんだと言うんです。人間はいくつになっても無条件で丸ごと自分を受け入れてくれるパーフェクトな親を求めてるのではないかと言うんですね。さて、キリストはあるところでこうおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。人間というのは心に平安をもたらしてくれそうなものであるなら、それが一時しのぎで体に悪く人格を破壊するものであっても手を出してしまいます。ある人にとってはそれが薬物であり、ある人にとってはアルコールであり、ある人にとってはギャンブルであり、セックスであったりするんですね。そんなことを続けていてもダメになるだけだと分かっていてもやめられないのは、やっている間は一時的であってもそれが平安を与えてくれるからです。しかし、その後にはもっとひどい敗北感と自己嫌悪感が襲いかかってくるんですね。なんでこんな混乱したことになってしまうんでしょうか。それは心に全く平安が欲しいという欲求そのものは間違っていないのですが、それを満たすための手段を間違ったことから生じる混乱です。自らの存在を任せる対象を間違ってしまうことから生じる混乱ですね。人間が全面的に依存しても、自らの尊厳を失わせない対象というのは、この天地の創造主なる神様だけです。キリストは私たちが負っている重荷、罪の重荷、死の恐怖の重荷、悪習慣という重荷、人生苦の重荷、人間関係の一切の重荷を共に担って解決し、そして重荷と思えたものを 宝に変えていかれる方なのです。そのためには、まず私たちが心の中にこの生ける救い主イエス・キリストを迎え入れることです。このキリストを迎え入れ、キリストと二人三脚の人生、キリストとデュエットする生涯をどうぞお受け取りになってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。ノアで生きることに、
生きることに疲れたら、イエス様の扉を叩いてごらん。たとえ今
いかがでしたか。番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原剛一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供はクイーンプロダクションズでした。